Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年5月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは東京大学社会科学研究所助教授で希望学の編集著作者源田裕二先生、その前編です。そのものズバリ希望学について学んでいきましょう。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
源田裕二、東京大学社会科学研究所助教授、専門は労働経済学。1964年島根県生まれ、東京大学経済学部卒業。1995年ハーバード大学客員研究員として渡米。96年にはオックスフォード大学へ留学。2002年経済学博士号を取得し、東京大学社会科学研究所へ入る。主な著書に仕事の中の曖昧な不安、ジョブクリエーション、ニート、働く過剰などがある。最新刊は中高新書ラクレから出版された希望学。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは源田裕二先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先日中高新書ラクレから源田さんの編集著作で希望学という本が出版したてなんですが、今日はこの本の内容を踏まえつつお話をお伺いしていきたいと思います。さあ、早速ですが、この希望学という学問、あまりまだ聞きなじみがないという感じがしますが、これは古い学問領域ですか？
いえいえ、多分まだ新しく今度生まれて始めたばかりのものだと思います。
あ、そうですか、はい、これはいつ生まれた学問領域ですか？
私たち今東京大学の社会科学研究所ってところにいるんですけど、はい、そこで2005年からスタートしたプロジェクトなんです。あ、まだ本当新しい。
じゃあまだ本当1年経ってるか経ってないかぐらいの、
は
い、
そうですね。
あ、そうなんです。じゃあ源田さんたちが始められた学問領域、
はい、はい、
学問作ったわけですね、
はい、
希望学。希望学、具体的にはどんなことを研究する学問なんですか？
前にある時にですね、アマゾンのインターネット、ウェブ書店の、
はい、
希望っていうタイトルの本がどのくらいあるのかって調べてみてた時に、はい、ここ最近でものすごく増えてるんですよね。
あ、希望というタイトルの本が、
うん、希望っていうの含まれるタイトルの、うん、例えば希望格差社会とか、
ははは、
希望のなんとかって、まあ、宗教関係の本もありますし、うん、どうして今こんなに希望っていう言葉が取り上げられるんだろうと、うん、2000年頃に村上龍さんの希望の国のエクソダスっていうのが出て、はい、非常に話題になったんですけど、うん、今希望希望って言われる、しかもそれがあんまりこういい意味で使われない、
うん、
希望がないとか、うん、希望が失われたとか、うん、じゃあ一体希望って何なんだろうっていうことをやっぱり一回真正面から直球ど真ん中で考えてみないと、
うん、
社会のこととか今のみんなの抱えてる問題って見えないかなと思って、
はい、
まあ、当然希望って難しいですけど、まあ、正面から考えてみようと思ったのが希望学の
始
まりですね。
うん、それはもうごく最近その希望が含まれてるタイトルが増えてるんですか？
なんかね、2回こうなんていうんですか、山があって、一つはね、98年ぐらいにドンと増えてるんですよ、
はい、
それも今からもう 7,8 年前ですよ ね、
う
ん、
そうですね。
ちょうど日本がものすごい不況になった時で、
はい、
金融不況って言われて非常に経済がもう本当どん底、
うん、
その頃に逆に希望っていう言葉が非常に出てきたのと、
あ、はい、
やっぱり2004、5年、
うん、
ここ最近ですよね、
うんうん、
その時にやっぱり非常に希望っていう言葉が出てきて、うん、まあ、2004、5年というとそのちょっと前までリストラとか、まあ、自殺が非常に増えるとか、やっぱり社会が非常にこう先行きが見えない時にこう希望っていう言葉がやっぱ現れるっていうのはなんか象徴してるのかなと思うんですけどね。
はー、なるほど。じゃあ希望がなかなか見出せないからこそそういったタイトルのものが付けられて
るじゃないかな。
なるほど、はい。で、まあ、今まさにその希望という、言葉がいろんなところで溢れている状況の中で、まあ、始められた学問、希望学ということですが、ということはまだ始められたばかり、日本だけの学問という感じなんですかね？
あのですね、私たちもそうかなと最初思ったんですよ、うんうん、そうしたらそういうことを今やるんだって考えた時にある人からこう、まあ、メールが来て、まあ、外交からなんですけど、うん、いや自分たちも希望のことを、まあ、ホープですよね、はい、考えてるんだって言われて、まあ、アメリカの文化人類学者の人たちだったんですけど、はい、だからその人が言うにはですね、いわゆる911以降、うんうん、あのアメリカでも非常にホープっていう言葉がよく使われるようになったんだと。はは、今までそんなことはなかったんだけど、うん、非常にこう希望っていう言葉が使われる、しかもあまりいい意味じゃなくて使われてることも多いんじゃないかっていうんですよね、うんうん、例えばその人が言ったのは、はい、アメリカのブッシュ大統領の今いろんな演説とかスピーチの中に希望ホープって言葉がすごくよく出てくるんだって。
あ、そうなんですか。
そういう人が言うんですね、
はいはい、
でそれに対してなんか逆にブッシュは希望っていうことによってなんか隠してんじゃないかとかね、はあ、なんか何か方向を何か見えないようにするためにあえて希望っていう言葉で何かを隠蔽してるんじゃないかみたいなことも言って、うんうんうんうん、ちゃんと希望っていうのを考えないと、希望ってなんかいいイメージあるじゃないですか。
ありますね。
けど本当は真実の希望と何かを隠す偽りの希望、うん、そういうのがあるんじゃないかっていう。多分どうもね、日本だけじゃないんじゃないかっていうことを、うんうん、最近そのアメリカとか、まあ、オーストラリアとか、うん、いろんな人の研究ネットワークちょっとずつでき始めてきて、
はい、
最終的にはやっぱりこれは単なる日本だけの問題じゃないんじゃないかなってことを学びながら思うようになってきました。
なるほど。あの今ちょっと気になった言葉として偽りの希望という言葉が出てきましたが、これはもうちょっと具体的に分かりやすくというどういうことです
か。はい、私たちの研究所の中に歴史を専門にする人がいるんですけどね、
はい、
例えば20世紀に希望っていうことでいろんな人を一番引きつけた人の一人に、うん、ヒットラーって人がいるわけですね。
ヒットラー、あのナチスのヒトラー、彼が希望ですか。
私たちが見るととんでもない悪いやつだっていう感じがするじゃないですか、
はい、
ただこうヒトラーが登場してきた時にはもうドイツの希望の星なわけですよ、
はあ、
この非常に暗い状況のドイツを変えてくれる、うん、ヒトラーが世の中を良くしてくれるんだっていう、ヒトラーイコール希望だったわけですね、うん、ただ歴史を振り返ると当然それは何かいろんなものを悪い方向に持っていく、うん、決してこうどう考えても正当化できない、うん、やっぱり真実の希望ではないわけですよ。
なるほど。
だ今私たちもいろんなことで希望って言葉聞くわけですけど、うん、本当の希望って何だろうって、うん、偽りの希望ってあるんじゃないかって、そんなことも考えていかないといけないんじゃないかな。
なるほど、うん、じゃあ本当の本質を見極めていかないと、うん、かなり危険性もはらんでると、
そんな気がしてます、
うん、こう人々が熱狂する方向、うん、イコールプラスの方向とは限らないということ、
熱狂するだけではいけないんじゃないか
って、うん、なるほどね、うん、そうですか。で改めてなんですが、その希望とは何なんでしょう。
これねよく聞かれる難しい質問なんですよね、やっぱりいろいろだと思うんですよ、はい、これが唯一希望ってことはないと思うんですね、うん、例えば今日昼例えば来るときにラーメン屋さん入るとですね、うん、こう壁に大盛り希望の方は無料って書いてあったりするわけですよ
よくありますね。
これだって希望ですよね。
希望ですね。
ただね、これは大盛りくださいって言えばこう手に入る希望ですよね。ただ希望の中には多分ね、なかなかこう実現しない希望と、うん、さっきの大盛り希望無料みたいに、
はい、
実現しやすい希望ってあると思うんですよ、うんうん、私たち考えるのはね、やっぱりこうすごく難しい、実現は難しいかもしれないけど、みんなが持ってる希望、なぜ叶わないの人を持つのかっていう希望を考えたいと思ってるし、うん、もう一つは例えば女優になりたい、歌手になりたいと思ってても、ただテレビ見て憧れるだけの希望と、オーディションに何度も落ちても、うん、落ちても落ちても受けまくる、そんな行動を伴う希望ってある、
うん、
僕はやっぱり難しいけれども叶わないかもしれないけど、やっぱ何か行動につながってる希望、一体これがどんな意味があるのか、まあ、今あるんじゃないかと思ってるんですけ ど,
ど
この希望の意味について今考えたいと思ってるんですよね。だからそれを持つことによって難しいけど行動することによって何かを変える、うん、自分を変える、社会を変える、うん、いい意味でね、そんな希望っていうのがやっぱり今大事なんじゃないかってことを思ってて、うん、そんな希望を考えたいと思ってます、
ね、なるほど。まあ本当に文字通り読めば稀なる望みなわけで、やっぱり簡単に手に入るものだとそれは希望と呼ぶにはどうかなっていう部分もありますね、
うん、そうなんですよね、
うん、なるほど。
あの後で少しアンケートの結果をご紹介したいと思ってるんですけど、はい、希望枠のいろいろ調査調べてて、うん、やっぱり希望を持ってる人の方がもちろんなかなか叶わないんですよ、けど結果的にね、いろんなこうやりがいとか、うん、充実感につながってることが多いと思う、
うん、
しかもそれは難しいけども行動してる場合の希望ですよ、
はい、
自分自身の中でこう、うん、挫折を繰り返しながらも行動してる希望、やっぱり希望を持たないとね、ある人にこれはなかなかいい言葉ですねって言われたんですけど、希望を持たなければ失望もできない、失望しなければ見えない現実がある、
うん、
そんなことってね考えると、やっぱり希望ってとても大事なもんなのかなと、一人一人がやっぱり真剣に考える価値があるし、考えるためのこういろんな情報提供する意味があるのかななんてことを今希望をやりながら考えてるんです
けど、なるほど。
ある人こんなこと言ったんですよね、僕は自分は野球選手になりたいってずっと思ってて、けれどもなれる人って限られてるわけですよ、
はい、うん、
あ、やっぱダメだ、俺なれない、もう自分の人生つまらないと思った時に、うんうん、じゃあなんであんた野球が好きになったのって聞かれて、いや、生まれて初めてね、甲子園に行った時のあの緑の芝生を見た時の感動、うん、ここで野球ができたらなんて素晴らしいんだろう、じゃあ野球選手になれなくてもその日本一の芝生職人になればいいじゃないみたいなことを言われて、でそういう希望を、ね、持つことによって、もちろんうまくいかないけど、うん、その中でいろんなきっかけで修正していくことによって、多分その人日本一の芝生職人になるかもしれないじゃないですか、うん、そうやって希望を持ってなければね、うんうんうん、見つからなかった発見だってあって、うん、はい、そんなことって我々の人生の中とってもたくさんいろいろあるし、うん、その意味っていうのをちゃんとね、やっぱ考えていかないといけないかなってことを思ってるんですね、
うん、なるほど。やっぱりでもそもそもやっぱり希望は持っていた方がいいわけですね、
うん、あのね、よくあのよくあの希望を持ちましょうと夢を持ちましょうって言うじゃないですか、うん、でよく見てるとね、やっぱ成功してる人が多いんですよね。
あ、そういうことを語る方は、うん、
小さい時から野球選手になりたいと希望を持ったりとか、はい、叶ってるからね、やっぱりそういう人に希望を持ちましょうって言うけど、こっちからすればそれはあなただからなれたんでさ、うん、私だって無理だよって思うじゃないですか。あ、
ちょっと結果論っぽいぞと、
うんうん、けどね、やっぱりよく考えてみると確かに、じゃあ、うん、希望叶わないかもしれないけど、うん、それがなければ何も始まらない。僕らね、希望っていうのはね、人生のプロセスを生み出す種、うん、シードだと思ってるんです、
はい、
人生ってこれから先どう生きていいかわからないけど、その何かのきっかけがないとスタートできない、
うん、
やっぱりその叶わないってことで諦めるんじゃなくて、それをスタートポイントにして途中でこう試行錯誤をしながら、うん、失望したり挫折しながら、それで初めて自分のやるべきことが見えてくる。だから希望っていうのは人生を軌道修正するためのシード、種、うん、そんなもんじゃないかなってことを今希望学をやりながら思ってます。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 さあ、今回出版された本希望学では、2005年5月に20代から40代の900人の方を対象に行われた希望についてのアンケートの結果をもとに、まあ、希望についてのデータ分析が行われていますが、でその気になる結果、そして分析なんですけど、どういったものが出てきました？
例えばさっきの話もそうですけど、小さい頃の希望って叶うのかって思うんですよね。ガマさんは小学生の6年生ぐらいの時何になりたいと思って、はい、
小学生の6年生ぐらい、
小学校
6年生ぐらい、うん、野球選手でした。僕
やっぱり野球選手、はい、僕もそうでした、
はいはい、で中学になって外交官になりましたね、はい、
じゃあやっぱり叶ってない
ですね。叶ってないですね、うん、
僕は小学6年生に夢は叶いましたっていう人は何割ぐらいいるように思います？
小学校6年の時に持っていた夢を叶えてる人、
はい、
1割ぐらい。
あ、正解。僕らの 8%。
8%。 あ、でも1割満たないですね、
中学3年生の希望について叶ったっていう人は 15% ぐらい。
お
ー、これだけ経過見るとね、やっぱりなんだ夢って叶わないじゃないかってきっと思うと思うんですよ
そうです、野球選手になれないし外交官になれないし、うん、ダメだな。
ただね、もう一個それ調べてみて、はーと思ったのは、はい、今仕事にやりがいお持ちですか？
私、はい、はい、持ってます
ね、
は
い、やりがいがある人、一方で今なかなかやりがい持てない、まあ、下流社会とかいろいろ言ったり、実際調べてみたら、かつて夢を希望を持っていたほど、うん、仕事にやりがいがある人が多いんですよ。
かつて夢を持っていた、
希望を持っていた人ほど、
希望を持っていた、
今ね、仕事にやりがいを感じてますって人が多いんです、
うん、かつての希望とそれが今が一致しなくてもいい
ですよ。一致しない、でほとんど一致しないんです。
そうですよ、9割方一致しないですよね、
一致しないのになぜやりがいにつながるんだろうって、
うん、
そう思ったんですね、
ほうほう。
で調べてみたら、
はい、
かつてのやっぱさっきの野球選手になりたいって希望がなれなかった、うん、途中でさっきの芝生の職人みたいにこう変えていくことができた、
うん、
そういう人がその中で、ああ自分は野球選手は無理だけどこれだったらできるんじゃないかってこう学んでいくんですね、
うん、
軌道修正していく、
うん、なるほど。
だから昔の夢は叶わなかったんだけれども別の夢にこううまく希望に変えていくことができた人、
うん、
そういう力や行動力持っていった人ほどやっぱりやりがいつながってるんですよ。例えば最近よく中学生とか高校生に喋ることが多いんですけど、今いやね、希望なんか持ったってどうせ叶わないよって思う人多いと思うんですね、
はいはい、
我々の、私今41歳なんですけど、うん、頃は夢ってもっと素朴に持てましたよ、
はい、
今はね情報多いからなかなかどうせ無理だと思う、だ希望なんか持ったってしょうがないと思う人にね、いや希望を叶えることだけが大事なんじゃないと、
うんうん、
そこで希望っていうのは僕の場合挫折や失望に変わるんだけど、挫折してみないと見えない本当の自分の向いてること、
うんうん、
やれることっていうのが見えてこないんだと。だから実際調べてみると、希望が失望に変わってもそこでうまく自分が軌道修正できた人がやりがいにつながってるんだよ、それ事実なんだ、
うん、
データがあるんだ、 そんなことがねやっぱり示されるんですね。
はあはあ、
こういうのね、うん、とっても大事なことなんじゃないかなと思うんですね、うんうん、ただ根性論で希望を持てとかって言われたって、うん、そんなこと言われたってって思うじゃないですか、うんはい、ちゃんとこう事実があるんだ。
なるほど。
そんなことをね示したアンケートだったんですね、
う
ん、
なるほど。希望を持つことによってそれがまあ叶う叶わないは別としてもそれは次につながっていく意味があるんだ、うん、ということになるんですね。
そうです。
それがデータとして分かってきた。
そうなんです。ほうほう。他にもねいろんなあって恋愛のこととかも調べてみたんですよ。
恋愛、はい、
それで調べてみてショックだったのは、うん、20代の男性とかでね恋愛とか結婚に希望を持ってないとかものすごく多い。
あ、そうですか。
どうせ無理なんだとかって、はい、その中のほとんどっていうか半数以上がね、うん、過去にね失恋とかの経験を持ってないっていう結果が出てきたんですね。
ちょっと待ってください。失恋してないのに結婚できないだろうと思ってるんですか、うん、
勝手に思ってる。勝手にって言っちゃいけないかもしれないけど、だからねそう見た時に、ね、思ったのはね、はい、やっぱり失敗しないとダメなんじゃないかって、
うんうん、
希望と失望ってなんか反対のような気がするんだけど、はい、失望と希望ってさセットでね、うん、裏表でね、うんうん、ちゃんと失恋してみたり失敗してみないと本当の希望って持てないんじゃないか、うんうん、どうせ失敗するからダメなんだって失敗もせずに諦めるよりは、うん、それ捨て身で恋をするとかね、うんうんうん、やっぱそういう経験ありますよね。
ありますね。大失恋ありますね、はい、
今もしかして今希望もないのかもしれないけど、うんちゃんとした失敗ができてないのかなって。
うーん、
そういう失敗しながらしか学べないことってやっぱり痛みを覚えながらもね、あ人を傷つけてしまったとか恋愛で失敗したってことの中で、あこうすれば自分はもっとなんかうまくできるんじゃないかとか学んでいくと思うんですよね。ただ恋愛のためにも失恋が必要だなんてこともこのデータから出てきたりして、あとはやっぱ希望を持ってる人ですごく面白かったのは、
はい、
やっぱ友達が多い人が多いんですよね。
友達が多いと希望を持っている、
うん、人が多い。
人が多い、
うんうん、やっぱり今希望が持てないっていう人はやっぱずっとある意味では考えてるんですよ、うん、ただ自分一人で考えてもね、うんうん、なかなか本当に自分が何ができるかとか何が向いてるかってわからない、
うん、
こういろんな友達、年が同じ人もいれば全然年の違う人もいる、趣味や価値観が違ういろんな友達がいる、そういう人と話したり付き合う中で、ああこんなことってすごいじゃないとか、うん、これだったら僕にもできるんじゃないか、私にもやれるんじゃないかっていうのはやっぱりいろんな他人、知り合い、友達との関わりの中で初めて見えてくるもんであって、うん、やっぱそういういろんな友達作るってことが今希望が見えない時代の中で自分のやるべきこと、本当にこれから人生の中で具体的に何かしていきたいって希望を見出す上で大事なんだってこともやっぱりこれデータから出てきて、非常にそういう意味じゃ面白いアンケート結果 で、
ね、
そういうことをこの希望学っていう本の中でご紹介してるんです。
なるほど、はい、友達の量とそうすると、まあ、いわゆる希望の量みたいなのがちょっと比例関係にあると
見て、うん、そんな気がしますね。
それはなんか親密度とかっていうのはどうなんですかね。
僕はこれはまだまだ研究中なんですけど、
はい、
ウィークタイズって言葉があって、
ウィークタイズ、
ウィークってウィークポイントって弱いって
弱い、
はい、タイは絆って意味なんですね。
あ、はい、
弱い絆、つまりねいつも会う仲のいい友達とか、うん、いつも携帯でやり取りしてる友達もいいんだけど、
うん、
たまにしか会わないぐらい、
うん、
だから弱い、
うんうんうん、
そのいつも頻繁に会ってるわけではない、
そんな親密ではない、
うんうん、けど緩くつながってる、
うんうん、
緩くつながってたまに会うとおーなんて言ったりして、うんうん、けど信頼してていろんなこと話す、
うん、
たまに会う人って自分と違う世界で生きてることが多いんですよ。そういうと会うとね、うん、いろんなショック受けるんです。あこんな世界があるのか、これだったら自分ができるじゃないか。実際転職とかね、はい、独立で成功してる人を調べてみると、うん、そう緩い友達も何気ない一言からね、
うん、
決めた人の方がうまくいってることがやっぱり多いんですよ、う
ん、
だからそう考えると本当に今自分がやりたいことやるべきこと、うん、今なかなか見えない、
うんうん、
そういう時には自分一人だけで考えるんじゃなくて緩いいろんな緩やかな人間関係をやっぱり持つこと、
うんうん、
それがね、うんうん、ウィークタイズっていうのがすごい大事なんじゃないかなっていうのがやっぱりこの希望学の中でも今考えてるところなんですけどね。
なるほど。逆にそういう親密度が薄い人低い人から重要な情報が得られたりする可能性もある、
うん
うん、
だから多分そういう人ってなかなかこう多分若い人にとっては大人と付き合うっていうのはめんどくさいじゃないですか趣味も違うし価値観も違う、めんどくさいんだけど、うん、ちょっとこう少し距離を置いて付き合ってみると、あこういう世界があるのかとか、うん、こんな経験することがあるんだなぁなんてことがあるわけですよ。逆もありますよね、
はいはい、
どうせ若いやつなんて言うんじゃなくて、ちょっと言ったこと分かんないけど付き合ってみると、うん、あなかなかこの価値観はすごいなんて、そういうやっぱり心の柔軟性、
うん、
やっぱりこう構えの柔軟性を持っている人はやっぱりいろんなヒントをつかむし、うん、そこから希望の種って見つかってくると思うんですよね。
なるほど。それがプロセスを生む種ということになってくるんですかね、ちなみに、まあ、そういったいろんなアンケート結果 源田さんご自身に投影するとどうでしょう。
なかなか難しいんですけど、はい、まあ、幸いなことの希望学っていうこのプロジェクトも非常にこう怪しげな新しく始まったばっかりの、はい、でもね、いろんな人がこういうことに対して面白いんじゃないって言ってくれる、うんうん、それは同じ研究仲間でもあったり、まあ、全く違う本当一般の方であったりマスコミの人であったり、それありがたいなって、うん、それ自分にとってはやっぱウィークタイズなんですよね。
あ、今まではあまり関わりのなかった人たちと関われるようになる、
うんうんうんうん、それともう一個はね、やっぱりこういろんな人が期待してくれるんです、うんうんうん、希望にはね期待って必要なんですよ、うん、やっぱりこのアンケートでも出てくるんですけど、誰かに期待されるからこそその期待に応えたい、期待を叶えることが自分の希望なんだって見えてきて、期待っていうものとね、人に期待するっていうことがその人自身のなんか生きる希望を持ったりとか、うん、誰からも期待されない人生って苦しいじゃないですか、
はい、
だからこの希望学自身もやりながら面白いなと思う部分と、どうすればいいかなっていう部分と両方あるんですけど、うん、期待しますよってなんて言われたりするとね、うん、頑張っちゃおうかななんて
それは別にそのすごく親密の方からもうこれからこうだから期待するんだよっていうことではなくていいわけ
ですね。そうではなくて
もう軽く、うん、あ、面白そうだから頑張ってっていうぐらいの、うんう
ん、あのちょっと偉そうなこと言うとね、学問ってやっぱり遊びだと思うんですよ、
うん、
遊びあのね、あんまりこう難しく考えすぎない、うん、知りたいからやってみればいいじゃないか、うん、ダメだってしょうがないじゃないか、ダメだったとすればそのダメだったってことが後に残ればね、うん、あ、こうすれば失敗するんだなって残るわけでしょ、うん、だからあんまりこう難しく成功させなければならないとかね、うん、なんか一流の論文を書かなきゃいけないっていう考えすぎるだけではなくて、うん、やりたいからやってみる、うん、うまくいかなければそこからまた考えていけばいい、
うん、
そんなことを考えさせてくれるやっぱりこう緩やかな期待もあって、非常に希望枠に対しては皆さんの本当にいろんな応援があるのはありがたいなと個人的には思ってます、
う
ん
う
ん、
なるほど。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京大学社会科学研究所助教授で希望学の編集著作者源田雄二先生をお迎えしての前編をお送りしました。後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。